皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーシップとはカオスを飛べる力というお話です。この話は前にもしたことあるかと思うんですけども、英語でリーダーシップとよく書きますね。でこれ実はですね、日本語でよく意味が皆さんわからなくて、カタカナでリーダーシップって書いてるんだと思いますね。で日本人はですね、そのひらがなカタカナのいわゆる日本語の50音を以外に、漢字を使うんですね。今英語も使いますけども、漢字とか英語は論理の言葉として使ってるんですね。特に歴史が長いのはその漢文ですね。漢文っていうのもあれは日本語なんですね。漢字を使った日本語が漢文でありまして、中国語ではないんですね。非常に不思議なもんだと思いますけども、漢字というのは日本においては論理を表す言葉としてずっと使われております。ですから例えばマネージメントという英語はですね、あれは管理というちゃんと漢字を当てておりましてね、一応意味をその中にちゃんと持たせております。しかしリーダーシップというのはカタカナでしか書いてないということは、あれは音でしか理解できてないということ、すなわち論理的には理解できてないということなんですね。これはすごいことだと思いませんか皆さん。例えばマネージャーといったら管理者とか管理職と訳しますから、そしたら意味理解できてるんですね。リーダーといったらカタカナで書きますから、音だけの話で意味を理解できていないんですね。もちろん言霊の国ではありますが、別に我々普通にですね、言霊のことは理解してないわけでありますよ。リーダーについて言霊的理解を言えていたら、それは分からんのでありますね。言霊の本ってですね、ちょっと読んだこともありますけどもね、それは全然難しいんですよ。わけわかんないんですよ。元利宣長でも出口鬼三郎でもですね、全然わけわかんないですよね。正直なこと言ってですね、でもわかんないから結局のことは音だけで言ってるわけですね。音だけで、ということで意味分かってない。すごいことだと思いません？リーダーシップは何だとかみんなよく言うし、お前はリーダー失格だとか言うね。自民党の石破茂はリーダー失格だとかさ、よく言うんだけども、そのリーダーって意味何言ってると、実は意味分かってないんだよね。日本人ってさ、面白い国民ですよね。意味分かんないのにね、リーダーだリーダーシップだって、これすごく重要なことだして、会議もやったりさ、授業もやったりしてるわけで、だから実態は分かるわけですよ。要するに意味は分からなくても感覚で実態は分かるわけね。これを論理的に説明する手段を持ってないっていうことなんだろうと思うんですけども、英語におけるリーダーシップは実は反対語があるんですね。あれカオスという言葉なんです。カオスは日本語では混沌と訳しますかね。そのリーダーシップの反対語は実はカオスで、混沌を止める力こそリーダーシップの本体なんですね。混沌というのは実はみんながエネルギーを持っていながらバラバラの状態、空の状態っていうんですかね、これを混沌と言います。みんながその元気なくそこにうずくまってる状態は、あれ混沌じゃないんですね。死の状態ですね。仮死状態、もう死が近い、っていう状態ですね。で混沌というのはそうじゃなくて、みんな元気がいいんですよ。元気がいいんだけど、まちまちになっちゃって、統制が取れなくなっちゃって、一つのシステムを組むことができなくて、バラバラだもんで何も形ができない、これが混沌の状態ですね。でこのだからみんなが元気良すぎて形が成り立たない時に、実はそのリーダーシップっていうのがあって、でこれでその言ってみれば形を作っていく、バラバラなものを一つのですねシステムに、結果的にシステムに組み上げていく、これがリーダーシップなんですね。ですからそもそもリーダーシップっていうのは、リーダーシップが成り立った状態っていうのは混沌が止まっている状態なんですね。混沌が止まって一つの秩序が生まれております。秩序と混沌っていうのは実は相互にこう入れ替わるんですね。これもまたに自然の不思議なところでありまして、例えば人間関係、人間関係ですね、お互い言いたいこと言うとですね、もう喧嘩しちゃってですね、組織にならないでしょ。これ混沌の状態です。でところが何かで合意して一つにやっていこうと思うと、 それはあのリーダーシップが効いた状態で組織として動き出しますな。今の自民党を見ていてもですね、みんな各議員は生き残りに必死だよね。もがいてますよね。で、あれ混沌の状態ですよね。決して死んでるわけじゃない。あの一人一人の議員は死に物狂いで今動いてますよ。で、しかしそのリーダーシップがないんで、党としてまとまらない、あるいは有権者と議員との間が、支援者との間の関係がまとまらない、これがだから今起きてることで、まさに混沌の状態ですね。で、これを止める力がリーダーシップで、で有権者も支援者も議員も世の中もみんながね、これならいいっていう方向にみんなを持っていけば、すぐ一つの秩序が生まれると、こういうことなんですけども、やろうと思えばできると思うんだけども、なんて言いますかね、みんな自分の今持ってるものを捨てたがらない。この金捨てたくないとか、この地位を捨てたくないとか、この記憶を捨てたくない、この記憶を否定したくないとかね、過去を否定したくないとか、こういう事情があってなかなか新しい秩序に踏み込めないってのはほとんどなんですね。で、そのうちに今度は元気なくなっちゃうんですよ。すなわち混沌のもとというのは元気があるっていうことですから、その元気がなくなっちゃうと仮死状態に陥っていくんですね。仮死状態に陥ると、これいくらね、笛や太鼓でね、こう鼓舞激励しても何も動かなくなります。そしてやがて組織には死が訪れるという、こういう状況ですね。だからみんな右往左往してる間に何かやらないと、実はあれ死んでしまうんですね。非常にですが怖いといえば怖いですね。で、ですからまあ今ですね、自民党みたいにみんな右往左往してる時というのは、あれなんか変えることができる時期なんですよ。企業なんかでもですね、例えば業績悪くなったと、なんかこれ人手不足えらいことだと、どうしようどうしようと言ってるうちはあれまだ変えられるんです。あの金融危機もそうですね。おい、これなんかすごい不良債権だ、どうしようどうしようと言ってるうちはあれ変えられるんです。はい、あのまだみんな元気ありますから、あれをこうしてそれを合わせてですね、でなんとかしようと思えば、実はそれ結構やる道はあります。あの一気にですね大成功ってことはいかなくても、少なくともその場でうずくまるってことはなくて、何か前に進めることはやってできないことないですね。ちょっと改革をやってみるとか、外部の人を入れてみるとか、あるいは少しね分けてみるとか、いろんな方法ありますので。しかしその時期を失うとですね、みんな仮死状態に陥ってきます。すなわち元気の人はみんな出ちゃうんですね。元気の人が出ちゃって、その場からいなくなって、その元気の良くない仮死状態のものばっかり広がってきます。そうするともうこれいくらね金や太鼓叩いても、やっぱそれは効かないんですね。私あの漢方の先生言ったって話前から申し上げてますけども、漢方の先生面白いことをおっしゃいましてですね、実はそのお薬はですね、元気が良くないと効かないんだっておっしゃるんですね。その元気が悪い時は薬は効かないんですよと。だからその病人の方を治す時に、元気がない場合は元気を良くするような薬を出して、で元気を上げてからでないと病気を治す薬は効かないんだっておっしゃいましたね。例えばがんの患者さんなんかでね、その、まあ、手術やって抗がん剤治療やって、すっかり体力が弱くなった一番最後になっていらっしゃる方が多いんだと、漢方にね。そうするとまず体力が落ちてるから、まあ、薬効かせるまでの体力持ち上げるのがすごい大変なんだと言っておられたの、非常に印象的なんですね。だからもうなんかそういう大病終わったら最初に来てくださいと、元気になるうちに来てくださいと言っておられましたけどね。まあとにかく組織もそうなんですね、あれ。そのみんなが仮死状態に陥っちゃうとですね、あれ何やってももう全部素通りになっちゃって、もうみんな何もやる気なくなっちゃうんですね。そうなるともうちょっとそれもう終わりですね、一回解散ですね。でやっぱりその組織の中でもうそのみんな仮死状態になっちゃうから、その組織にいるともうダメなんで、組織の外に出ないといけない。でも外に出られない人たちがそこにいるわけだから、いやこれはですね、まあ、かなり重症なんですよ。でだからもう今日限り出勤しなくてもいいという状態ね、組織解散ってとこに行って、それでなんか全く気が変わるっていうこと、今までの洗脳とか今までの思いが一回完全に頭から抜けるまではですね、なかなか動けないですね。ちょっとあのフラッシュバックが出てくるの間はなかなかこれ動けなくてですね、まあそれは結構大変なことだと思うんです。でもなんて言いますかね、やっぱりその捨てる神あれば拾う神ありで、 っぱそうはなってもですね、やっぱなんか縁って結構続くんですね。新しい縁が続いてきて、その新しい縁で、まあ、急に元気になるっていうことはこれは珍しくないんですね。もうすっかり落ち込んでたのがなんかね、あの不思議な縁ある人と出会ってですね、そこで一気に元気になってくるってことは実はあまり珍しくないんです。ですから非常に落ち込んだ状態になっておりましても、知っていってみてあってだけはやってみて、知っていってみてあってをやってみるとですね、いやこれ結構効果があるんですよ。もう最初からですね、もうこれはダメだとか悲観的に考えないで、まあ全ては縁次第なんだから、とにかくなんかやってみようと、知っていってみてあってみたらなんか変わるんじゃないかと思って、騙されたと思って次々いろいろ言ってみると、次々いろいろ言ってみると結構同じような境遇の人ってあちこち今出会うんですね。平成の頃からそうですけども、同じような、まあ、厳しい境遇の人ってあちこちいまして、で意気投合することもあるし、さらにもっと面白い話聞くこともあるし、逆に言うとそこでまた変な話に巻き込まれることもあるんだね。変な話に巻き込まれるっていうのも実はね、やっぱりしょうがない部分があるんですよ。あの人間のね、こう抵抗力免疫力をつけるためにある程度ほらね、風邪にも感染しないとダメでしょ、ね、ある程度風邪に感染して鼻水もですね咳もしてみないとですね、ちょっとまあ免疫ってできないでしょ。そういうことはあるんですよ実は、だからそのまあやりすぎちゃったらいよいよやばいことになりますけども、ある程度世間の荒波に揉まれるってことは大事で、だからまあ、とにかく知っていってみてあって、その縁の中で動くことが大事ですね。でとにかくまあ元気が出てくるってことになりますと、今度それをですねいかにリーダーシップでまとめていくかですね。例えば個人の場合でありましたらですね、自分と外の人の関係をリーダーシップで考えればいいわけですね。一緒に仕事できないかなってことなんですよ。はい、端的に言えば一緒に仕事できないかな、この道を考えるのが新しいリーダーシップですね。すなわち誰かと一緒に仕事して、で、まあ、最終的にはね自立できる方向まで持っていければそれは一番いいわけでありますから、とにかくなんかチームを組むということですね。チームを組むというのは、そのチームというのはまあ混沌が終わっている状態ですから、チームビルディングとよく言ったりするんですけども、とにかくチームを組んで何かやってみようと。決して営利事業でなくてもいいからね。だから知っていてみて会ってみたら、その次はなんかチームを組んで、まあ2人でやってもいいんですよ、2人でもね、2人でもチームですから、なんかやってみるというところがその次にあります。そこにおいて必要なものがもうリーダーシップなんですね。まあ、話もちゃんとして、話も聞いて、で例えば金を動かすなら、まあ、金も管理してと、それからやっぱりなぜ何をやるかについて、まあ、はっきりではなくてもある程度ビジョンみたいなものもあった方がいいし、それからまあ暗示的明示的でなくてもいいですから、仕事の進め方についてね、ある程度合意があった方がいいですね。だからもうなんか2人でチームを作るっていう段階でも、もうリーダーシップは実は必要になってくるんですね。その必要最低限のことを学ぶと、まあこれは本当にですね大変結構なことだと思いますね。でもしかしそういう難しいこと言わなくてもですね、まあ過去の経験である程度それは普通はできるもんです。非常に緻密な組織作ろうと思うと、これはやっぱりね、リーダーはちゃんと勉強してないといけないし、組織全体もちゃんと勉強してないとなかなかこううまく収まらないんですが、まあ簡単なものでありましたらそんな難しいことはないですよ。だからまずチームを作ってみるってことですね。でチームを作るときに、あまり難しいことを言いたくなければですね、緩やかなチームを作るといいですね。で例えばなんか今度のお祭りにね、なんかやって成功させようと思ったら、これ時間とお金人の管理が必要ですから、それは緻密にやらなきゃいけないんですね。だから緻密にやる場合と、ざっくりでいい場合、まあ、研究開発とか、まあ、とにかくなんか家庭菜園やってみようみたいな話ね、共同で。こういうのは、まあ、ゆっくりやればいい話なんで、そういうのはだからまあ、ゆっくりやっていいんですね。だから、そのチームの組み方も、非常にマネージメントが厳しい場合と、マネージメントがほとんどない場合と、両方あります。自分の好きな方を選べばいいですね。でもとにかく、そのカオスを自分の力で止めるっていう経験はぜひおやりになるといいと思います。自分のリーダーシップでカオスを止めてみる。自分自身のカオスをですよ。だからそれは2人でできるんです。2人の世界でできるんですよ。誰かと一緒に、なんか共同でチーム組んでやってみて、何事かある一定の成果を出す。別に金は稼げなくてもいいですからね。何か一つ成功だと思うことをやってみる。その過程そのものがですね、自分がリーダーシップを発揮したということそのものに実はつながるんです。 この経験はとても大事ですね。例えばガキ大将というのは、あれはそのリーダーシップを実際に発揮している人のことです。子供の遊びでありますから、まあ、今の子供よく知らないんだけど、まあ、はちゃめちゃでありますよね。いろんな子がいてですね、勝手なことやってるわけであります。喧嘩もするしですね、まあいろんなことやってて、これをまとめるのがガキ大将で、何も力でまとめてるわけではないですからね。ある種威厳というものがあるのはガキ大将で、ですからその威厳というものもですね、リーダーシップの非常に重要な力の一つなんですね。だからまあ学級委員もそうだし、ガキ大将と学級委員というのは子どもの世界でありますから、子どもの世界でもリーダーシップがちゃんとあるんです。こういうのやっぱり学んでみるととてもいいと思いますね。で、自分はリーダーシップないと言ってもね、そういうなんか、まあ何十人とかね、10人とか20人、あるいはそれ以上の人をまとめるのは結構大変かもしれませんから、2人の関係の中でなんか一緒にやっていく、これも大事ですね。まあ夫婦もそうですね。夫婦兄弟だって、あれもね、言ってみればカオスになるかチームになってるかでだいぶ違いますでしょ。ですからそこのところは自分でよく学んでいただくといいかなと思いますね。で、今みたいにですね、こう A 米が退いてね、世界秩序が横にフラットになった時というのはですね、これやっぱり相当なリーダーシップいるんですね。だから外交もですね、二国間の外交の積み重ねなんですよ。こういう時の外交はですね、同盟関係だとかね、こう一つにこう、なんて言いますか、一つのボールって言いますかね、器の中に全部入れちゃうような、そういうリーダーシップはダメなんですね。二国間の関係で全部結んでいかなきゃいけない。今、日本の政治だってですね、まあ、自民、立民、それから国民ってありますけども、あれ、なんて言いますか、全体の大連合っていかないですよね。あくまでも部分連合ですよね。だから部分連合っていうのは、二つの政党の間で、話をして決めることじゃないですか。で、それぞれの政党の中でまず合意を取った上で政党間で合意を取るということが非常にきめ細かい1対1のチームワークをどんどん広げていかないといけませんですよね。だからすごく丁寧にやんなきゃいけないんですよ。国と国との関係もそうで、全面的な同盟関係なんてものはね、支配服従関係ないわけですから、ここは合意できる、ここは合意できないということで、お互いにその合意できる場所を確認して、それで一緒にやっていくという、この積み重ねになりますから、非常に丁寧にやらなきゃいけないんです。ですから、このまさにですね、国と国の関係もね、まあ、英米退いて、まあ、ロシア側今、ブリックスでやっておりますけども、あれも別にですね、いざとなったらロシアが軍事的に助けてくれるというところがポイントにあるだけで、経済なんかについては、それぞれ二国間なんですよね、あれはね。だって、現地通貨での決済だから、全部二国間関係なんです、実はあれ。なんか一つ大きなですね、プラットフォームの中に全部乗るっていうものじゃそもそもないですよ。二国間でやっていこうってことですから、やっぱり緻密なですね、外交、緻密な交流と緻密なやっぱり、まあなんて言いますかね、戦略がないとどうしてもできないですね。今後はだからですね、大雑把な意味で、こうみんなを束ねてですね、服従させて行動させていくというリーダーシップでは、カオスは止まらないんですよ。そんなとこ誰も来ませんから。そんなね、雑なリーダーシップやってるとか誰も来ませんので、緻密にやっていくところにしか皆さん来ない。だからその人間関係だって一人ずつ組んでいく感じですね。一人ずつ人間関係を組み立てていくという、国と国の関係も一国ずつ組み立てていく、そういうことですよね。まあ戦後の日本のですね、まあ戦後日本はまあ謝罪から始まるわけでしょう。特にアジア外交だけども、一国ずつですよね。一国ずつやっぱり関係改善に向けて努力して動いてって今日があるわけですね。最初からなんかアメリカの同盟国だから価値観外交でアメリカの言うこと聞けない、そういうバカなことを誰も言わなかったね。価値観外交とかでバカなこと言い出してから日本は徹底的に外国からバカにされるようになったわけですよね。で、なんか勘違いして何違いしてた時期があったんですね。ですからまあそういう意味ではですね、人間関係も、それからその国と国との関係もですね、リーダーシップとはカオスを止める力だと、そこをよく認識して、で少なくとも1対1、2人との関係、2国との関係からやっぱりカオスを止めていく、その努力をどんどん進めていく必要がありますね。だからこうバラバラなものをですね、一つにしていくときにまとめてどうしようかなんて考えてるからね、その今皆さんうまくいかないんですよ。この一人一人と あっちと仲良く、こっちと仲良くするためにそれぞれどうすればいいか、それぞれどうすればいいか考えてって、そのうち共通項がもっと見つかってくるんですよ。一人ずつやっていくと共通項見つかってくるから、そうするとそれが2人が3人、3人が4人って広がっていくんですね。そうやってリーダーシップ、チームワークって広げていくもんだと思います。ですからここはですね、あんまりその大げさに考えないで、とにかくこのカオスを飛べるために何ができるんだろう、ね、そういう考えて一人一人行動していけば、まあ、いずれ道を開けてくるだろうな、そういうふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーシップとはカオスを飛べる力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。